今月のグローバルトークのコーナーにはインドネシアからの留学生アジズさんにお越しいただいています。アジズさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
アジズさんは、現在東北大学工学部機械知能航空宇宙工学科4年生ということで、インドネシアからの国費留学生としていらしてるんですが、もう就職が決まったそうですね。
そうですね、
はい、
すごく最近で、東京での外資系の会社で、うん、はい、内定をもらって、
そうです
か。でそこから来年の1月から入社いたします。
あ、そうですか。何でもこの航空宇宙工学科では流体力学を専門に学ばれたということなんですが、その知識が活かせそうですか？
そうですね、自分の会社には、いろんなケース、いろんなクライアントとのつながりもあるんですけれども、工学系のケースもあれば、いろんな分野のビジネスであったりも経済であったりというのもありますので、活かせるには活かせますけれども、もうそれ以外にも柔軟性を持って、いろんなケースを、解決するような知識思って、
そうですか、さてその、勉強だけではなくてですね、とても充実した活動をアジズさんはなさってるんですが、まずはトゥフサの、トゥフサというのは、東北大学の留学生協会ですね。
そうですね、
その会長を務めだったんですよね。
そうですね、東北大学の留学生協会とその国際祭りの実行委員長として、去年から務めさせていただいて、いろんな国の方々と協力をして、まさに国際祭りですね、文化の交流であったり、いろんなパフォーマンスとか、みんなとの、文化のるつぼを作るようなイベントでございました。
で去年の10月に3年ぶりに開催されたんですよね。
そうですね、3年ぶりで、3000人ぐらいがいらっしゃいまして、
そんなに、
仙台だけではなく、いろんな、各県から、札幌だったり東京からの、ゲストも、いらっしゃって。
そうですね、
なかなかそういう、グローバルな雰囲気で、文化の勉強きっかけっていうか、あとは国際交流のきっかけがなかなかないんですので、3年ぶりっていうのもありますし、みんな喜んでいただいて何よりでした。
でしょうね。川内萩ホールの前の広場が会場なんですけど、私も何度か伺ったことあるんですが、いろんな国のその食も楽しめたり、いろんな文化を垣間見たり体験できたり、本当に楽しいお祭りですよね。
そうです。準備は大変でしたけど、そのみんなの笑顔を見て、すごくやりがいがあったなと、感じておりました。
そうですね。そしてなおかつですね、小学校ですとか市民センターなどでインドネシアの文化紹介とか、楽器の演奏も教えられたそうですね。
そうですね、
はい、
インドネシアの留学生協会の、一つの活動の中でも、センティア の、留学生交流員としても、いろんな、楽器であったり文化の披露とその紹介も、していました。
そうですか。それも含めてとても充実した4年間だったようなんですけれども、一方災害ということになりますと、実はインドネシアも例に漏れず地震もあり津波もあり洪水もあり自然災害の多い国ですよね。
そうですね、最近でいうとインドネシアの西ジャワのチアンジュルというところ、自分の地元からちょっと近いところなんですけれども、地震がありまして久々に、でみんながそれに対してやっぱり驚きました。結構ですね、
インド洋大津波もありましたので、だいぶその国の方々の意識も災害に対する意識も変わってきたのではないかと思うんですが、いかがですか？
そうですね、東北の大震災もあるかなと思うんですけれども、インドネシアでは2002年のアチェという、県の、州のなんていうか大震災もありまして、地震とその津波、大津波でして、でみんなそこから警戒心を持って、やっぱり災害に関しては、安全な場所はないんですよ。なので、
そうです
よね。そうそう、常々にもうその生活の中にきちんと準備しないと、いざという時にはやっぱり逃げられないとか、どうしてもなかなかできないとかっていう、なので、そこからみんなはもっと家族の単位とか町内会の単位として警戒心を持っていろんな対策もしてたりします。
そうですか、
ただもうどちらかというと日本までの準備はまだいかないかなとは思います。
そうですか、
はい、 なぜかというと、インドネシア人の、これ肌感覚なんですけども、性格は結構ふわっとしてる感じがありまして、もう本当臨機応変で全部は。なので、そういう場合があったとしても、いや、多分薬はそこまでは来ないかなと思ってしまうんですね。ある程度準備をしても、こう日本のようなこうきちんとしたシステムとか、避難所とか、そういうこう、こういう時にこういう対策がいいよとか、こういう時にこういう行動がいいよっていうまではまだないんですね、その流れ的には。
そうですか。国費留学でもいらしたので、やはりその国に帰られた時にはいろんな意味の社会貢献をしなければいけないと思うんですが、その災害面でのいわゆる社会課題みたいなものも、じゃあ解決すべき点はまだまだありそうですね。じゃあ
そうですね、それも、その教育に関する問題にもありますけれども、なんていうか、簡単に言うと、どうやってみんなをもっと豊かな人生を送るのかっていう問題ですね、でその面では、その教育であったり、災害の対策とか、いろんな生活に関するようなことをみんなこうもっと向上できるようにやればなと思います、
そうですね。そしてぜひ防災面でも、システムとしても少し構築できるような仕組みができるといいですよね。
そうですね、
で一方ね、日本にいらしてもっとこうだったらと思う、日本で改善した方がいいのではと思われる点はどんなとこですか。
そうですね、これ防災だけではなく全体的に、その外国人との協力、まだちょっと不足かなとは思います。
外国人との協力？
そうですね、防災に関するでもいいし、その一般的にこう外国人も行けるようなこのなんていうか環境はまだ、足りないかなとはちょっと思っております。でなぜかというと、日本の方のちょっと考え方としては、もしかしたらその英語を話せないと外国人とコミュニケーション取れないとかであったり、あるいはこう英語話してもなかなか溶け込めないとか、そのいろいろ文化の違いがありまして、でそこでちょっと恐怖を感じていらっしゃるかなとは思います、でも英語以外でも優しい日本語っていう概念がありまして、ゆっくりと簡単な言葉で日本語を話せば、逆にこう英語のなんていうかできない留学生外国人もいらっしゃいますので、そのだけでコミュニケーション取れるかなとは思います。
なるほど、
で今までこう、防災に関する訓練であったり、避難所の開設であったり、大体、日本の方だけがやってると思うんですけれども、できれば外国人もそれに取り込んでいて、で一緒にこう知識を学ばせたり、一緒にこう防災できればなと思います。なるほど。
仙台市内でも一部の地区で避難所の運営に外国人の方に参加してもらうという地区も出始めてるんですけれども、
そうですね、それすごいなと思います、
そういうことがこう普通になるといいですね。
そうですね、私もセンティア の、留学生教員として防災リーダーっていうのはありまして、で一緒に、日本の方と留学生が防災の訓練をしている、イベントで講座ですね。でそれがすごく素敵だなと思いまして、もっとこうそれが広めればなと思いました。
そうですね。そして本当に今おっしゃったように、英語ができないと話しかけられないんじゃないかっていう思いはずっと長きにわたって日本人が持ってることなんですけれども、そうではなくて本当に片言でもいいので、分かりやすい日本語でまず話しかけてみるっていうことが大事かもしれないですね。
伝えたいこう意思っていうか意思、それがあればなとすごく思います。
そうですね、まさにそういうこうお互いが歩み寄ることが基盤となると、災害の時にも助け合うことができますもので。
そうですね、
はい、今日はさまざまな貴重なお話を伺わせていただきました。インドネシアからの留学生アジズさんにご出演いただきました。アジズさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。